気がつけばもうね12月ということで、まあ師走ですよ。早いね、今年も。ついこの間だよ、今年が始まったなと思ってさ、お正月、まあ正月早々ね、元旦からまあパチスロ行ったりとかさしてさ、まあ毎年恒例なんですけど、でそんなんで始まったね今年も、もう気づけば12月ということでね、今年こそは本気出すぞと。まあいつもね言ってますけど、彼女を作るとかね、まあ結婚するとか、いろいろねセックスするとか、そういう目標いろいろ立ててましたけど、結局何も達成できずというねところで、まあ早いもんでね、まあみんなも気がつけばもう12月になってたなって感じだと思うんだよね。何かやり遂げたことっていうのもね、特にねやっぱり、まあ、年を取れば取るほどね、まあ、そういうのなくなってくるかなと思うんだよね。やっぱ中学校高校ぐらいの間はさ、まあ、1年長いと思うのよ、まあ、イベントごとも多いし、その都度ねしっかり生きないといけないけど、まあ大人になるとなんでしょうね、まあ、仕事に追われもう毎日毎日をこなす感じね。そうするとまあ、あっという間に、毎日が過ぎていって、気がつくと1年経ってますっていうね。そんなんでね、ほんと、だって、あと、1週間 ?2 週間もしたらね、ここに引っ越してきたのがもう1年前っていうね、感じになってしまいますから、もう早いなっていうね、ところなんですけど。で、今年ね、まあ、特にね、何もできなかったからね、まあ、その女性に対して、まあ、なんつうのかな、まあ、何もね、まあ、リアルでは起きていないわけなんですけど、いろいろ考えることはね、ありますよ。その実体験は何もなくても、ないことからね、やっぱりその妄想力がどんどん膨らんでいきますから、なんでね、ちょっとね、まあ、いろいろね、まあ、最近考えるんですけど、で、そろそろ12月でクリスマスじゃない？だから、まあ、クリスマスね、もし、なんだろうな、一緒に過ごすことができそうな、そんな女性が身近にいたら、まあ候補ではないですけども、まあ友達以上ぐらいのね、女性がいて、それで、まあその子もフリーで、俺もフリーでみたいなね、感じだった場合ね、まあクリスマス一緒に過ごしませんかって話をね、したいなと思うんだけど、そんな子がいないからさ、まあこれはどうにもなんないんだけど、ただ、リスナーのみんなの周りでね、ちょっと気になる女性がいて、それで、でも、まあ、お互いフリーで、で、特にクリスマス予定がないっていう人がいたらだよ。ぜひね、ちょっとね、今日ね、ふと思ったね、そのクリスマスの誘い方っていうね、のをちょっと考えたんですけど、一応ね、それを言っておこうかなと思って。あのね、まあ、例えば、まあ、学生さんというよりも、まあ、社会人になってからね、まあ、25歳ぐらいのさ、女性がいてたよ。で、自分も、まあ、そのぐらいだったりとか、だとしてだよ。したらさ、で、女性も一人と、いうことだったらね、女性を説得するために、例えばだけど、大体、まあ、女性30歳から35歳には、結婚しちゃうわけじゃん。したら、25歳、っていう女性がいたらだよ。もう、下手したら、あと5年間ぐらいしか、独身でね、クリスマス過ごせるなんていうのはないんだよね。ということはだよ、その5回しかあとないかもしれないクリスマス、ね、貴重なクリスマスを、ね、一人で過ごすことにするのって、もったいないでしょって、っていう話をして、だから、まあ、その貴重なね、クリスマス、年に1回しかないんだし、あと5回もあるかないかわかんないんだから、ね、よかったら、一緒にね、過ごしませんかなんていうね、話をしたら、ああ、もったいないわね、無駄に過ごしたのもったいないわねって、こんなキモオタみたいなチンコでもねじ込まれても、まあ貴重なクリスマスだし、つってね、まあ先っぽだけなら、みたいな感じで誘いをね、OK してくれる可能性もあるからさ、まあそんなんでさ、もう12月ね、もうなって、もう1年経って、で、今年も結局何もなかったなっていう人いたらさ、最後にさ、クリスマス、なんとか女性とね、まあ俺はちょっと、もう誰も候補がいないからね、何もできないんだけど、候補だったりとか気になる人いたらね、最後、なんとかさ、何もしてなかったらね、今年、最後にちょっと一花ね、まあ咲かせましょうよっていうことでね、クリスマスなんとか。 まあ、女性と二人で過ごしてみるとかね。そういうのちょっと目標にしてね。あとまだ、20日ね、ぐらいはあるわけ。2週間ぐらいあるんだからさ。で、2週間じゃないよね。何日3週間ぐらいあるでしょ。そしたらさ、まだまだ可能性あるからさ、今からちょっと、ね、アプローチかけていって。で、もしね、それでクリスマス一緒に過ごすことになったらさ、ちょっと、夜ね、そういう雰囲気になっていいところになったら、ぜひツイッターとかでね、パルさん、これから俺、ちょっと、どこどこでやれそうですよって言ってくれれば、俺そこ行くからさ。で、3P でね、ぜひ、ちょっと俺のね、今年何もできなかったからさ、まあ、最後のね、ちょっと、何か、ね、記念残したいなということでね、ぜひその辺お誘いいただけたらね、頑張ってね、知る男優役でね、参上したいと思いますからね。まあそんなね、もうほんと32歳になってね、こんなくだらない話しかできなければね、まあ女性なんて、まあ友人ですらね、できませんからね。まあいいんですけど、まあ一人は一人でね、楽しく生きてますからね。まあそんな感じで、じゃあ今日もね、やっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジめまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルです。こんばんは。まあ今日ね、特にね、何話そうかなってなかったんだけどさ、まあちょっとね、始める前に今年何もしなかったなと思ってね、まあそんなんでね、ちょっとよくわかんない話しちゃいましたけど、いやほんとね、毎年だいたい今年はこんなことするとかね、で、まあ、書き出したりとかしてね、やってるんだけどさ、まあ基本的に最初のね、まあ、何項目上げるか分かんないけども、まあ、50項目ぐらい上げた場合ね、最初の 1,2,3 項目ぐらいは、まあ、女性絡みの話ですよ。女の友達作る、彼女作る、結婚する、大体この辺、セックスする、まあ、どれもね、なかなか難しい、ね、問題ですから、もうここ何年もね、その、まあ、揺るがざるをね、そういう項目がありますからね、まあ、だから毎年難しいとは思うんだけど、まあその他にはね、いろいろ、まあ今年はチャレンジしたかなっていう年ではあるけど、結局あまり身になっていないというかね、成果は出ていないっていう部分があるから、宅建しかり、あとまだ転職もしてないしね、まあ何やってんだって話なんですけど、まあ唯一、まあ頑張ったことっていうのは、まあまたね、このラジオをね、やめずに1年間続けたっていうね、そういうぐらいですか、ね、別に、惰性のラジオですけどね、特にこれ以上なんか上を目指したりとかさ、そういうのも特になく、まあ1年前2年前から変わらないね、まあ安定のラジオというね、まあ風に撮っていただけたら嬉しいんですけど、まあそんなんでね、まあ12月変わりなくね、いつも通りやっていきたいと思いますからね、また1時間ねご視聴いただけたらと思います。で、何かあればね、お便りとかお待ちしてますから、こちらの方もね案内させていただきたいと思います。こちらがお便りは掲示板かメールでということで、掲示板が、こちらが童貞ネットとググっていただいて、でホームページありますので、そちらの方の掲示板ラジオ用スレその4という、ね、ところからお便りいただきますか、あとはメールで、メールアドレスはradio@doutei.net radio@doutei.net こちらまで、お待ちしております。でリアルタイムだったら掲示板で、事前にいただけるのであればメールがいいかななんてね思いますんでね、何かあればちょっとお便りいただけたらななんて、ね、思います。童貞ネットアットネットラジ、この番組はベルさんの提供でお送りいたします。童貞ネットアットネットラジ、ということでね、ちょっと提供入れさせていただきましたけども、こちらのねラジオの方、一応毎回ね、まあ、番組制作費が欲しいぞと、お金が欲しいぞと、せっかくラジオやってるんだから儲けたいぞということでね、その辺をね、もし、まあ、パルがね、まあ、毎週頑張ってるから、まあ、ちょっと制作費としてね、まあ、少しね、ちょっと 融資してあげてもいいよというね方がいたら、まあ、そちらの方をね、このホームページのね右上の方に童貞ネットへの募金というね項目があって、まあ、ここから Amazon ギフトカードが送れるようになってるんですけども、でこれをちょっといただいた時にはね、そちらの方をねいただけた方を、まあ、スポンサー様ということでね、ちょっと何かあれば、宣伝とかあればね、そちらの方をご紹介させていただきたいと、まあ、そんな話なんですけども、で今日はね、こちらがベルさんからこの Amazon ギフト券をねちょっといただきましたからね、ぜひちょっとね宣伝の方をねさせていただきたいと思うんですけども、こちらね、ベルさんから、いただいております。自サイトで、娘は誰にもやらん名探偵の勘という自作カードゲームのウェブ通販を始めたのでラジオで宣伝してくださいというね、そんな、ね、スポンサー様のね、お言葉をいただきましてありがとうございます。まあこちらね、ベルさんの方が、まあ、自作でね、ゲームの方を作られている、まあ、ゲームってそのパソコンとかのゲームじゃなくてね、そういう、まあ、ボードゲームというかなんていうのかな、そういう、まあトランプ的な俺もなんかいいね表現ができないですけども、そういうそのテーブルでやるゲームをね、まあ、作っていらっしゃるということで、でこれのねウェブ通販を始めたということでね、ぜひねちょっとこちらの方宣伝させていただきたいと思うんですけども、掲示板の386番のところにねベルさんの書き込みがありましてね、こちらでウェブ通販始めてみましたということでね、 URL も書いてあるからねこちらから買えるようになってますのでね、ぜひ興味のある方はね買っていただけたらなと思いますよ。このねメサイヤワークスというね、自分のサイトを作られてね、そういう活動グループというような感じで、制作をされてで販売しているということなんでね、なかなか評価が高い面白いゲームがね揃っているかなと思いますからね、ぜひぜひURL ねありますし、多分検索してもね引っかかってくるかと思いますからね、メサイアワークスでここからね、カードゲーム売ってますからね、ぜひぜひご興味ある方は、ね、ご購入されてはいかがかなと、何かね、それで面白ければねぜひぜひ面白かったよとかね、そういうのをラジオでこのね、童貞ネットいただいても嬉しいですし、ベルさんの方にね直接送っていただいてもね、制作者としてはね生の声が聞けるのがね一番ね嬉しいかなと思いますからね、そんな感じでねぜひ、よろしくお願いいたします。そんなんでね このぐらいの宣伝効果しかないですけども、ちょっとでもね宣伝したいことがあれば、こうやって Amazon ギフトカードいただければね、私の方でちょっと宣伝させていただきますからね、そんなんでねちょっとね、お金くださいというねところですよ。ありがとうございました。であと今日ねじゃあ喋りたかったことなんかをね喋るんですけども、今日大丈夫かな、いいやね、じゃあ飛ばしてこうね。今日思ったらちょっとね思うのはね、基本的にラジオで失敗するパターン喋っててね思うのは、今日思ったことを今日喋るのが一番失敗するパターンなんだよね。これは一日思った次の日、ね、一日寝かせてそれでも面白いかなって思うことを喋るべきであって、今日思ったことをね今日喋るのはね本当自殺行為でね、それが、最初のね今日お話ししたクリスマスのね女性を誘うためのね説得になんか使う言葉みたいな、もう全然面白くないもんと思って、いいんだけどさ、だからもういい、このままね今日は破滅するね流れになってますからね、このまま突っ走りたいと思うんですけど、今日思ったこととして目の前でさ楽しく喋っているさ、親しい女性だったりとか、あとは同じ職場でね一緒にね頑張っている、そんな同僚の女性だったりとか、あとなんかどっかお店行った時にね接客してくれるそんな店員さんの女性だったりとかさ、いろんな女性と関わりはあると思うんだよ。俺たち女性の友人彼女ね婚約者結婚相手何もいませんけど、それでもやっぱ日々生活していく上でね何かしら女性と関わる時ってあるんだよね。でその女性を まあ今まではね、ただ女性だなってしか思わなかったけど、ちゃんと考えてみるとね、そういう女性もやっぱし彼氏だったりとか、あとまあ結婚してたりとかね、すればさ、旦那さんがいたりとかしてさ、そういう人は結局家帰って夜はセックスしてんだよねと思って、そうするとさ、本当にその、例えばね、じゃあ今日みんな仕事行ってね、でなんか可愛いね同僚の子がいたとするじゃない。で楽しく喋ってました。でもその同僚の女の子は家帰ったら彼氏とセックスしてんだぜ。それを考えてさ、もう本当にみんながもうチンコ入れられてあえいでるっていう風に考えるとだよ、いやーちょっとへこみますけど興奮しますねっていうね、ところっていうのをちょっと今日考えてさ、まあ今までもよくそういうのは考えたことあるけど、より具体的にね思うと、これはこれでね、いいなと思って。だからまあ中学生とかだとちょっと違うと思うし、高校生とかでもちょっと微妙かなと思うけど、やっぱり社会人とかになってちょっと確実にやっぱし女の子は彼氏だったり何かしらいるからさ、そうしたらこの仕事終わった後ね、ちょっと今日はね早くちょっと上がらせてもらいますみたいな、上がってった女、確実に夜セックスしてるからね、それを想像するじゃん。ね、さっきまで一緒に会議してたあの子もセックスしてるのかって思って、そうすると興奮しますねっていうね、そんなことを今日思ってさ、だからもう世界はおかずだらけだよね。なんかそのエロ DVD とかさ、エロい本とかさ、いっぱいありますけど、それ以上にやっぱし人間想像力が豊かですから、そう考えるとさ、すごいよね。ちょっとでも話したことがある女性でもさ、全員セックスしてるわけじゃん。全員あえいでるわけですよ。もうなんかすごく頭がね良さそうでさ、で面倒見が良くてみたいな、そんな会社の同僚もセックスをしてます。そう考えると、いやとてもなんか人生はいいなと思って。まあ俺たちはセックスできないけど、もうまあかなり頭の中ではね広がってますから、まあほんとおかずいらず、まあ知り合った女性の数だけおかずがあるっていうねところですからね。まあそんなことを、まあこの1年本当に締めるね、この12月でね気づけたっていうことはね、とてもね良かったなと思って、今年一番の発見じゃないかなと思ってさ、本当になんかそのなんかちょっともわーっとねそういうことを考えたことあったけど、ここまでしっかりともうこの、ね、目の前にね、じゃあ喋ってた女性がいたら、この女性は夜セックスしてるふうにもうすごい思ってみると、とんでもないことになるからね。まあ完全にチンコが立っちゃうからね。そうするとちょっと目の前でチンコ立っちゃうとね問題がありますけど、いや本当にこれは今年一番の気づきっていうねことで、やっぱダメだね。今日思ったことをね今日話すのは本当に怖いなってちょっと今喋りながら思ってるんですけど、で、まあ、そんな話はじゃあ置いときましょうかね。今日大丈夫かなね、喋りながら不安になるとね、リスナーさんの方も不安になってくるからね、まあ俺はこのまま突っ走るしかないっていうね、1時間なんとかね、やっていきたいと思うんですけど、普通の話しようね。今週あったこと、これが一番安定だよね。結局今週あった話をして、でお便り読んで、でコーナーやって、お別れのコーナーして、もうこれが一番いいのに、なんかよくわかんないね構成になっちゃって、まあちょっとね、ちょっともうブルブルしてるんですけど、で今週ね、まあ、やったことといえば麻雀、久しぶり麻雀やってさ、仕事が終わって、まあ、9時半ぐらいに終わって、そっから、まあ、次の日休みだったから、まあ夜10時半ぐらいからかな、麻雀やって朝の6時半まで麻雀。まあ麻雀ね、まあ久しぶりですよ。前に麻雀やったよみたいな話した時があるかと思うんだけど、その時以来だからね、もう半年、もうちょっと過ぎてるかな、わかんないけど、前なんか前回寒かった気がするからね、まあ1年は経ってないとは思うんだけど、まあ、かなり前で、でその時まあ負けましてね、負けてで辛かったんですけど、今回も負けてね、まあ麻雀ってギャンブルじゃギャンブルなんですか、なんともさ、 あのどこまでなんていうの言っていい平気なのかってのあるじゃない。その暗黙の了解というかグレーゾーンというかね、賭け麻雀は NG みたいなのあるでしょ。だから何とも言えないんだけど、まあ麻雀して終わって、まあ場代とかもね払うからね、お金はねそりゃ減るんだけどさ、なぜかね終わってからね財布の中1万7000円ぐらいなくなってんだよねと思って、まあこれ賭け麻雀っていうわけではなくて、なんかね財布の中からねお金が消失するっていうね不思議な現象が起きてさ、だからもうちょっと麻雀ねするとなんか財布の中身が消えてっちゃうからね、不思議な現象なんですけどね、かけてるわけじゃないんですけど、だからまあそんなんでね、まあ負けましてね、ガンガン負けまして、まあそんなさ集中力も続かないよ、10時半から6時半までやってさ、まあなんかその宅内ではね、天品っていう声が聞こえていたんだけどね、天品焼き鳥、ありみたいなね、チップありみたいな、そんな話でねやってましたけどね、まあそんなんでね、まあかなり負けましたから、でもまあ次の日休みということでね、6時半からまあ一緒にやったねその友人と、まあちょっと漫画喫茶にでもちょっと行って、で、朝の9時半くらいまでね待って、で朝一でねスロット行こうぜって話になってさ、朝一 たまには並ぼうぜっつってね、で朝一番でスロット行って、で、まあ、最近ねガレージゼロが面白いという話をしててさ、まあ先週とかも勝ったんだっけ、まあ、最近調子いいんだよねスロットね、ガレージゼロだったりとかその前北斗だったりとかね、まあちょこちょこ出たりしててさ、でやっぱり今日もガレージゼロが打ちたいなと思ってね、で朝一、まあ、ガレージゼロ座れたからさ、じゃあ今日はこれで頑張ろうと思ったら、まあ、1000円でね、ちょっとガレイラッシュを引きましてね、これはいいやと思ってね、で、なんだかんだで出て出て出て殺生石ラッシュ極めをね3回引いてみたいなね、全然あのスロット分かんないと全く分かんないと思うんだけど、まあ、かなりレアなね演出を3回引いたりとかしてさ、結局、まあ、ピークでは4000枚出てたんだけど、その後ちょっと飲まれて3400枚か。で、投資的には、まあ、1000円で引いたけど、ちょっとその後もう1回投資して1000円プラスされてて、投資2000円だったから、投資2000円って表現大丈夫？まあいいよね。なので、プラス、まあ、3300枚。ね。っていうことでさ、まあ、それがいくらなのかっていうのは、まあ、かける20円していただければいいんですけども。まあ、そんなんで、まあ、勝ちましてね。だから、その、なんか麻雀やってて、なんか財布から消えちゃったお金っていうのも全部補填して、さらにプラスというね、ところでね、ほんと、もう、ギャンブル、この年でだよ、ほんとに。32歳になって派遣社員で、ね、仕事終わったら麻雀して、でそれ終わったら漫画喫茶行って、朝からスロット並んで、でスロット打ってみたいなね、本当にあんま俺周りでここまでカスなやつ見たことないんだけど、まあそれでもね頑張って生きてますっていうことだよね。でもスロット調子良くてさ、結局その11月30日にスロット打ったから11月の合計がスロットで21万7000なんだよね。すごいねと思って、1ヶ月でスロットで20万超えんだと思って、プラスこういうのが多分繰り返してる人もいるわけだからさ、そうすると年間で200万とかさ稼ぐやつもいるんだろうなってちょっと思っちゃうけど、まあこれでね一応前に FX ロスカットされましてね、ロスカットはこの間されたのは22万ぐらいロスカットされてたから、ようやくこれでねまあスロットの方で、まあ、相殺されたかなってところなんだけど、でスロットも一応今まで打ってたのもね収支はつけていて、まあ、つけ始めたのは2011年の4月からだったんだけど、今2011年の4月から今日までの間でマイナスがこの、まあ、プラス21万7000円があったからね、トータルでマイナス8万2000円までなんとか戻してきたから、あともうちょっとでプラス、まあ、プラスマイナスゼロぐらいになるからね、まあ、だからまあそろそろ、まあ、スロットもやめ時というか、あとは本当にたしなむ程度 20円スロットはね、高いですから、5円スロットとかね、それたしなむ程度ぐらいでね、まあ、やっていくのが、まあ、健康的なね、精神、衛生上いいんじゃないかななんてね、ちょっと思ったりするんだけど。で、その、まあ、出た帰りにね、ちょっと、まあ、ソフマップがね、ちょっと近くにあってさ。で、あの、ソフマップポイントっていうのがさ、俺、まあ、ちょっと溜まっててね、その、インターネットの回線を引いた時にちょっとポイントが溜まったりとか、あと中古のね、ゲームソフトを売った時とかにポイント溜まったりとかして、なんか結構ポイントがいろいろあってさ、で、使う機会全然なくてさ、どうしようかなと思ってたの。で、ちょっと欲しいものもね、いくつかあったから、売ってたら買いたいなって思っててさ、で、ソフマップね、行ってさ、で、欲しかったのがさ、Nexus 7っていう、あの、Google のさ、出したさ、タブレット端末、7インチのタブレット端末でさ、で、Nexus 7ってあるんだけど、これが結構欲しかったの。iPad mini か、Nexus 7か、その Amazon でやってる Kindle。もうこれどれかが欲しかったんだけど、でも Nexus 7がちょっと欲しいなと思ってて、で、ソフマップ売ってないかなと思ってさ、そしたらなんか、ちょっと数日前に、ソフマップのツイッターがあってさ、公式ツイッターで、Nexus 7の 16GB、入荷しましたみたいなね、あったから、これもしかしたらあるかもしんねえなと思って、行ったのよ。そしたら、先ほど、最後の1台売れちゃいましたっすね。うわーと思って。俺がスロットでね、こうやって何千枚も出してる間にね、もう先行って買って、っておけばよかったなと思ったんだけどさ、まあ、残念ながらもうないよって言われてさ、残念だなと思って。で、32ギガはあんのよ。これが Nexus 7って8ギガ、16ギガ、32ギガってあるみたいなんだけど、基本売ってんのは16ギガと32ギガが多いかな。で、16ギガは 19,800円で、32ギガは、24,800円だか 25,800円だかなんだよね。5000円ぐらい高くなるのよ、その32ギガにすると。俺みたいな貧乏人はそんな32ギガなんて贅沢品買いませんから、なるべく安くということでね、16ギガのが欲しいと思ったんだけど、まあ売り切れちゃって、でちょっとじゃあソフマップうろうろしようかなと思って、うろうろして中古のコーナー見てたら、中古で Nexus 7の16ギガが売ってんのよ。あれと思って、で値段は 17,800 円で、まあ新品より2000円安いぐらいなんだけど、でもパッと見ても全然使ってた形跡もないし、多分買ってねもう飽きちゃったんだろうなと思って、で売っちゃったみたいな感じなんだろうなと思ってさ、でもう別に俺ももしかしたらすぐ飽きちゃうかもしんないし、で、まあ、使ってりゃねそのうち汚れもするから別に中古でいいわいと思ってね、で、これくださいっつってね、で言ってそれ買ってさ、なんかその日出したばっかりだし、その日入荷してですぐ店頭に出してね、今日出したばっかりなんですよってね、で傷も全然ないしみたいなねところで買ってきてさ、まあ結果オーライだよねと思って、で1万1000ポイントぐらい即場ポイント持ってたから6000円ぐらいの現金でね買えてということでね、まあ今手元に Nexus 7あるんだけど、まあ、ちょっといじってまあいいなって思うんだけど、で、もともとなんで欲しかったかっていうと、本が読みたかったんだよね。その、なんつーの、ウェブで、パソコンというかその、ま、タブレット端末で本が読みたくて、で、それで、まあ、どのタブレットにしようか迷ってて、まあ、Nexus 7にしたわけなんだけど。でもさ、結局、買ったはいいんだけど、読みたい本がないっていうね。ところで、まあ、そんなにさ、まだ充実してないんだよね、ネットで見る本っていうのがさ。だから、まあ、買ったはいいけど、まあ、使い道がないみたいなね、ところになっててさ、何に使ったらいいんだろうってね、ところになってて、なんとも言えないんだけど、ただ、やっぱり、まあ、いいんじゃないかなと思うんだよね。だからこの本のラインナップとかって、今一応無料のアプリで、ブラックジャックによろしく、が全巻タダで読めますよっていう、そんなアプリがあってさ、まあブラックジャックによろしくってなんか著作権的にねフリーにしたらしいから、まあ誰がねどういう風にしても別にお金かかんないんだけどさ、でそれでそれをね昨日ちょっと、ね、読んでみたら全然なんて読みにくくないというね、 とても素晴らしい大きさだなと思って、だから今後アニメ、まあ、なんか漫画とか出たら、新刊とかね出たらさ、まあ家から出るのもめんどくさいじゃん。で買いに行ってさ、で買ったはいいけど、なんかどんどん本棚に溜まってっちゃって、で売りに行きたくてもなんか売りに行くのめんどくさいみたいな、そういうのがあるからさ、そう考えたらちょっとだけ気持ち安いぐらいの金額で、そういうね、なんかネットで本が買えればね、そっち側だったらもう家から出なくて済むしね、いいんじゃないかななんてちょっと思ってるんでね、その辺期待してね、待っていたいなというふうに思いましたなってところで、結局まあ、その日まあそうやっていろいろ充実したね一日過ごして、で、まあ、大体ね朝その仕事のね時起きたのが朝11時ぐらいに起きてさ、それで、ずーっと起きてるからね、麻雀してでパッスロット行ってで家帰ってきてさ、で結局もう36時間ぐらい、ね、起きてたんだけどさ、さすがに限界と思ってね、で、早めに寝て、ね、何時ぐらいかな、まあ、次の日仕事あったから22時半ぐらいにねもう寝て、で起きたら13時間ぐらい経ってるっていうね、まあ、なんかもうよくわかんない生活してんなと思ってさ、まあ、そんなね今日この頃なんだけどさ、もういいのかな、もういいね今日ね、こんな話でね、まあ、そんなね感じですよというねところ、じゃあねちょっとね、お便りいただいてるからね、お便り読んでいきたいと思いますね。ラジオネーム、ラジオネームが389番さん、クリスマスは卓球バーでしょというねお便りいただきました、ありがとうございます。卓球バーに女性を連れて行ってそれで盛り上がるんですかっていうねところだよ。基本的に卓球って経験者以外とやるのってもう盛り下がるもんね。これもね実体験で、今まで何人もの人と卓球をやってきたけど、素人同士は楽しめるんだよ、キャハハウフフでできるんだけどさ、完全にもう無理だよね。経験者と素人がやると全然面白くない。で上達したいとかそういう風に思う人たちがいて、その人とやるのは面白くできるんだけど、こういう時どうしたらいいのとかさ、そういう話になってさ、で徐々に上手くなってって、で上手くなっていくことで面白いって感じてくれる人はすごくいいんだけど、そうじゃない、ただその場を楽しみたい、コミュニケーションツールとしてやる卓球の場合は、まあ、完全に盛り下がる。なんかこの空気ほんと嫌だわっていうのを何回も経験してるから、まあクリスマス卓球バーねないんじゃないかなと思って、ね、ちょっと難しいかなと思ってね、まあ、ただまあ夜のね、まあ夜のなんかサーブをねちょっとねどんどん女性にはしていってね、で俺のスマッシュで、夜のスマッシュでね、まあちょっと頑張っていきたいと思うんだけど、まあちょっとどうなんでしょうね、なんとも言えないかなと思いますよ。あとは、ラジオネーム、391番さん、今まで、行けば、順調に、12月23日日曜日は、無事に放送ができそうですね、どうせやることないんでしょうというね、お便りいただきました、ありがとうございます。そうだね、23日はね、そうだね、天皇誕生日、そしてラジオの日だね。年末最後、最後じゃないんだね。年末最後は12月30日があるからね。まあ、その前のクリスマスね、前々日っていう、まあ、そんな特別なスペシャル、ウィークになりそうですからね。だって今日のラジオが、今日何回目ですか？207回目の放送ですから、210回目の記念放送としてね12月23日ありますから、まあこの時はねちょっとスペシャルウィークですからね、まあ何かしますよ。まあ今年最後になんか大きなことをしたいなとは思う、正直。だからでも風俗はダメだね、風俗はいけないけど、何か体験レポート的なもの行きたいなと。埼玉、まあ、あれか、ストリップ行ってもって話だけどさ、 まあ最低オッパブに行きましょうか。ね、でもオッパブお前何回行ってんだよ。オッパブ好きだなって話になっちゃうんだけど。でもオッパブね、今更行ってもさ、もうどんなものかもうご案内しちゃってますからね、このラジオでね。まあ行ったことない、ちょっと性的な、体液がね、絡まない感じの何かをちょっとね、頑張ってやってね、ご紹介できたらななんて思います。一番それがね、まあ、スペシャルウィークとしてはね、いいんじゃないかなと思いますからね。まあ、その辺ご期待いただけたらね、嬉しいかなと思いますよ。あとは、そうですね、ラジオネーム。ラジオネーム、小心者さん。前回のラジオの話と関連するかもですが、どんなにいい女でも、食事の際に手皿をすると幻滅します。あれは行儀が悪いことなのですが、テレビの影響で上品な行為だと勘違いしている輩が多いですね。あと、シュタインズゲートの続編が出るとのことです、ことで今から楽しみです。パルさんはゲーム版はクリアしましたかというね、答えていただきましてありがとうございます。シュタインズゲートは、まだね、クリアしてないんですよ。友達にね、ゲーム貸しちゃってね、俺途中で終わっちゃってるんですけども、まあちょっとね返してもらってね一回クリアだけねしちゃった方がいいかななんて思うんだけどさ、まあそんなシュタインズゲートの続編が出るということでね、いやー嬉しい限り本当に、まあ期待してね。でもまあなんつーのかな、基本的にさ名作っていうかさ、自分の中でねもう完結してさ、これで本当にいい話だったなーって、ね、終わってるものが続編出ると嬉しいのと反面さ、なんかね、良かったものがちょっともしかしたらその後のことでさ少しずつ崩れていっちゃう部分があるかもしんないじゃん。それを考えるとね、ちょっと不安な部分もあるんだけどさ、まあ、シュタインズゲートはもう俺基本的にアニメ版が好きだからさ、アニメ版のあれでね、まあ最後でもう全部終わりでもいいかななんて思うんだけどね、まあ続編出たら出たでね、まあ嬉しいのでね、まあちょっと期待しちゃってはいるんですけど、あとちょっとね、女性に対してね、その女性の、まあ、なんか、どんなにいい女でも、食事中のね、際に手皿をすると幻滅すると。その、手でね、例えばその、テーブルの上でちょっと遠くのところにね、まあ、おかずがあって、じゃあそれを取って、で、その取って、口に運ぶまでの間、その間、こぼしちゃったりとかね、すると、大変汚いからね、その間は手でね、お皿をね、作って、で、口まで持っていきましょうと。いうことをする女がいると。まあ、別に女じゃなくて男もいるんですけど、それを見ると幻滅しちゃうっていうね。これは、まあ、食事のマナーとしてね。本来は、形的には本当はさ、お皿自体を手元に持ってって、自分のその小皿だったりとかに乗せるだったりとか、まあ、小皿を持ってって、小皿を、まあ、基本的に小皿持ってった方がいいのか。その大皿があって、そこになんかおかずが乗ってたら、小皿をそこの近くに持ってって、大皿からね、ちょっと自分の取る食う分だけを取って、で、自分の 手元にね、持ってくる。そうしたら、手皿ってしなくていいんだからね。これが本来の、多分、マナーだと思うんだけど、手皿はね、上品に見えますけどね、実は、そういう、あまりね、お行儀のいい、行動ではないという話ですからね、まあ、その辺はもし、ね、あ私やっちゃっていたわってね、やだ私のねちょっとマナー悪いみたいななってたら、それでねやっぱし男もねマナーうるさい人はねもう一瞬にして幻滅しちゃう部分ありますからね、もしよかったらね、これを機会にちょっとマナーを見直す、まあ、だってさご飯なんてみんな毎日食べるわけだからさ、多少なりともマナー知ってて損はないよねって。まあ、これがさ、ご飯を年に1回しか食べないって人だったら、だったら別にね、マナーとかいらないけど、ほんと毎日食べる、1日3回ぐらいね、ご飯って食べるもんなんだからさ、したらマナー覚えといたら、毎日ね、3回は役に立つんだよね。だから、食事のマナーっていうのは多少なりとも、知っておいていいんじゃないかなと思うから、で今後やっぱりねそういうところでね人を見るっていう部分は出てくるからね、箸の持ち方、その食事のマナーとかね、まあ俺はちょっとそんなにねマナーがいいわけではないからさ何とも言えないけど、まあ、多少なりともね、あと知っていて知っているけども 別に自分はそういう風なマナー守らないとかってのあるかもしんないし、ただやっぱり知ってるだけで違うからね、あ、これはマナー悪いことなんだなって分かったりとかさ、勘違いしてそういういいんじゃないかなと思ってやったことが実はねマナーとして良くないとかありますからね。まあその辺ちょっとなんか不安なねことがあれば、まあこの機会ね調べ直してもらうのもいいんじゃないかななんてね思いますよ。あとは、お便りね、いただいてるから読んでいこうかな。ラジオネーム、受験生、かっこやばいさん。今日テスト終わって、終わってからエヴァ見に行きました。平日の昼間なのに結構人がいてビビった。パルさんは、あのミサトさんありですか？受験生なんで、2ちゃんまとめは、封印したけど、童貞ネットは聞きますでね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね、エヴァ、ミサトさんも、ネタバレになっちゃうかもしれないからあんまり言えないけど、まあ美里さんもね年をまあちょっとお取りになっていてね、でも美里さんだからねやっぱ素敵だよね、なんだかんだ言って、だいたいねいいんですよ美里さんは、あのいつの美里さんもねあの素敵だなって思うから、そんな美里さんも、ね、セックスをしてますからね、それを想像すると、まあ想像しなくてもね第24話ぐらいでね、まあカジさんとセックスしてますからね、まあそこを何回もリピートしてもらえれば一番いいんですけども、まああれでね何回お世話になったかってね、夜中に、もうあの頃は DVD とかさビデオとかあんま買わなかったからさ、もう地上波を録画してね、で親が寝静まったらそのね録画してあったカジさんとミサトさんのセックスシーンをね、まあセックスシーンつったってセックスの描写があるわけじゃないよ、もう声と雰囲気だよね、まああとちょっとそのホテルっぽい映像が流れてるみたいなぐらいだけど、全然あれでね何回もお世話になったって、そんな思い出がある、そんな素敵な美里さんだからね、何歳になってもね、今回の新しいエヴァの、ね、映画の時もね美里さんすごい良かったなって感じでしたね。あとはラジオネーム、ポッドキャスト仲間さん、ちょっと先週ね話したラジオのね内容についてちょっといただいてるんですけども、先週ね、まあ、持ってるバッグをね、テーブルの上に置く女がいると。そんな女はちょっと願い下げって話したんですけど、バッグをテーブルの上に置くなんて誰でもやってるっつーの。オタクの上に神経質だなんてキモくて最低。一生神経過敏なキモオタやってろバーカというね、おたれいただきました。ありがとうございます。いやー、そんなこと言ってさ、あれでしょ？そんなこと言っててもバッグをテーブルの上に置いたりなんてしないでしょ、ね、しないんだけどそういう風にちょっと言ってみるみたいなさ、そんなテストでしょ、いないから、普通はそんな外でね道の上とかに置いたバッグ、ね、道の上っつったら本当にうんこ踏んだかもわかんないような靴で歩いてるようなやつがいっぱいいるところにカバンを置いてだよ、でそのカバンをさ飯食うテーブルの上に置くなんて、そんなことをする女性なんてさ、このラジオを聞いている人の中でいるわけはないと思うんだけどさ、ただそういう人もいるよねって、そんな人いたら本当もう願い下げだわって話だからさ、まあねお手入れいただいたポッドキャスト仲間さんね、誰でもねそんなテーブルの上にバッグ置くなんて誰でもやってるっつうのっつうけど、そんなことないでしょってね、そんな風にちょっと強がってるけど、そんなことはないですよ。普通の女性だったら、そのぐらいの配慮はできてますし、まあそんなことないと思うんだけど、まあそんなことやってる人いたらね、気をつけた方がいいよっていう、そんな話だからね、まあ一般的には、そんなことしてる人はね、まあいないなって思うんですよね。まあそんなね、ことで、お手入れいただきました。ありがとうございます。
童貞ネットアットネトラジ
ピックアップウィークリーニコニコ動画、こちらのコーナーやっていきたいと思います。こちらのコーナーはまあ今週見たねニコニコ動画の中でおすすめのねなんか動画があればちょっとご紹介していきたいよと、そんなコーナーなんですけども、今週かな、 ちょっと素敵な動画をね見つけましてね、それをちょっとご紹介していきたいと思ってね。まあランキングの方いつも総合ランキングで1位から100位まで毎日まあざーっと見てね、気になるものだけはねチェックしてるんですけど、その中で虎の赤ちゃんかな、虎の赤ちゃんだかライオンの赤ちゃんがまあ可愛いぜっていうね、そんな動画があったんだけど、で、あ、可愛いなーと思って見てたの。そしたらさ、その動画が終わった後にね、他の動画に飛ばされてさ、わ、なんか飛ばされたわーと思って、どうせ、ね、オフランス、いや、わかんないけど、どうせ飛ばされてね、なんかわけのわかんないね、まあ、釣り動画みたいに飛ばされるんだろうなと思ったんだけど、まあ、結局、まあ、釣り動画みたいに飛ばされたんだけどさ、飛ばされた先の動画が、ヤクザタクシーっていうね、動画でさ、まあ、なんだこれと思ったんだけど、見てたらさ、まあ、これ、なんて、1個の動画あたり15分ぐらいで、7つぐらい動画があるのかな。だから、結構1時間半ぐらいはあるんじゃないかなと思うんだけど。で、これがさ、面白くてさ、結局その虎の赤ちゃんから飛ばされてヤクザタクシー1話から全部見て、そのまま全部見ちゃってね、最後まで見ちゃったっていうね感じだったんでね、今日そのおすすめしたい動画は虎の赤ちゃんの動画ではなくてヤクザタクシーっていうね動画なんですけど、まあ、検索でヤクザタクシーってググッなんていうのニコニコ動画で検索していただければね出てくるかなと思うんだけど、ヤクザタクシー第1話前科はあるけど免許はなしっていうね、まあ、そんなタイトルなんだけど、いやー面白いんだよね。俳優とかもさ、まあ、かなり多分古い映画なのかな、まあ、映画なんだかそういう V シネマなんだかねなんだかわかんないんですけども、豊原康介、まあ、わかんない人ググって、豊原康介でググると、ああ、この人知ってるってなるから。で、あと、寺島進。よく、なんか、ヤクザっぽい、ね、役でよく出てる人ですけど、寺島進さんとか、豊原康介さんとかね、出ている、まあ、かなりね、この二人が若い頃に出ていたね、そんな、映画でね、かなり面白くてさ、だからまあ見ても1時間半ぐらいだからさ、ぜひこのラジオ終わった後ね暇だなっていう人いたらね、ヤクザタクシーカタカナでねヤクザタクシーでね検索すれば出てくるかと思いますからね、ちょっとおすすめかなというところだって、今そのページ開いてるけど再生数がもう17万超えてるからね、でコメントとかも2000コメントぐらい超えてるからかなりで、みんな多分、虎の赤ちゃんとかからね、飛ばされて見てるんだけど、おい、飛ばされてきたけど、これ面白いぞ、つってね、いう話でね、結構な人が感想してるんだよね、その、1話から7話まで、全部見ちゃってるっていうね。そんなんだったからさ、まあ、外れないと思う。正直、普通に楽しめる。そんな、まあ、ドラマというか、映画というか、そんな感じだったからね、まあ、ちょっとおすすめしたいな、というところですね。あとは、まあ、ピックアップのニコニコ動画としては、前に一回、スロットの動画で、シーサの街道日記っていうね、動画が面白いよって話して、まあ、かなり、これは、もう、なんだ、結構な認知があるよね。みんな、結構知っているぐらい有名になって、で、まあ、みんなね、その楽しく見ているかと思うんだけど、でこのシーサの街道日記をね、まあ、作っているというかアップしている、アローズスクリーンっていうところがあるんだけど、ここがさまた新しい番組を始めて、で、シータイムっていうのがね昨日かな、昨日から始まりましてね、動画がねアップされてるんですけど、だから第1話シータイムの第1回がね、まあ上がってますからね、一応 C タイムで検索していただければ出てくるかなと思うんだけど、まあ、これも変わらず、C さっていう人のね、その、まあ、スロットで、まあ、スロットのそういう、なんだろうな、配信があるんだけどさ、スロット店に行って、実践やって、で、投資いくらでね、何枚出ましたみたいなね、ところがあるんだけど、この C タイムに関しては、一応まあそういうのと行って、で、店舗、 そういうスロットの店舗とかのね、こういうところがね、この店舗いいですよとかね、うん、そんなんだったりとか、打った台に対してね、ちょっとその後、お話をしたりとかっていうね、まあ、街道日記は完全に本当にそのガチでね、スロットやって、で、実際こんなんでね、負けました勝ちましたで終わっちゃうんだけど、このシータイムはもうちょっとなんかやってね、実践した後のな感想っぽいね感じがちょっと重視されてるのかななんて思ってね。で、なんかまあまあ昨日見たけど、まあまあまあ面白かったんでね、もしよかったらね、街道日記しかね見たことないよって人いたりとかね、街道日記を見たことないよって人いたらね、シータイムっていうのも始まったからね、もしよかったら見てはいかがかなというところですかね。じゃあそんなんでね、もう今日もねお時間ほど来たからね、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは今日喋りたかったこととかね、あとなんかいただいたお便りで読めてないものとかをご紹介していこうと思うんだけど、今日はやばいね、久しぶりに、終わった後に反省会コースなんですけども、まあそういう日もありますよね。ここ最近調子良かったから、だから今日はごめん、今日はちょっと厳しいかもしれないけども、ただこれも生放送で聞くとやばいけど、ポッドキャストで聞くとね、意外と聞けるっていうことがね、多々ありますからね。まあそんなんでね、ちょっと、まあ、頑張りたいね。ちょっと終わりまで頑張りたいと思うんですけど、いや、面白いよ。俺が面白いって言ってれば、みんなも、ああ、これ面白いラジオなんだってね、錯覚すると思うからね、このラジオ面白くやってるんですけども、あと今週ね、いろいろ買ってさ、まあ物買ったのがその、ネクサス7買ったりとか、あと、別で他に買ったのでね、アクアノートっての買ってさ、これがお風呂でつけられるメモ帳なんだよね。よくさ、風呂入ってたりとかさ、シャワー浴びたりするとさ、なんか、ああ、これやっとかなくちゃとかさ、で、こんなの面白いなとか思ってさ、で、お風呂から出てきたらメモしとこうとかっていう時に、体拭いてる間に忘れちゃったりとかよくあるじゃん。これが嫌でさ、で、やっぱお風呂の中がさ、一番さ、なんか考えがぐちゃぐちゃしてたりとかしてさ、で、さらにそっから、ぐちゃぐちゃしたのがなんか組み立てられてって、あ、これ面白いなとか、そういうのがさ、あったりして、アイデア出ると思うんだよね。だけど、メモができないと、いうことがあってさ、で、前々からなんかうまくできねえかなと思ったんだけど、なんか調べたらさ、そういうメモ帳があってさ、その防水のメモ。で、このアクアノートっていうのが、なんだろうな、吸盤がついててさ、壁につけられるんだよね。それで普通のメモ帳になってるんだけど、で、一緒にね、その防水用の、まあ、ペンっていうの、鉛筆みたいについてて、で、それでそのメモ帳に書いて、で、書いたら普通にそのメモは切ってね、まあ、普通に持っていけるっていうね、ところだからさ、まあ、高いんだよ、意外と。メモ帳とペンで、980円するんだけど、でもちょっと一回試してみたいなと思って買ってさ、で、まあちょっと今はね、すでにうちのそのお風呂にはね、それがちょっとついてますから、これからなんか面白いことを考えた時にはそれ書いてね、それで、それを持ってね、ラジオをしてやらしたらね、多分面白くなるんじゃないかなと思ってさ、少しでもアイデアはね、やっぱ逃しちゃもったいないかなと思うからね、まあ、乏しいアイデア力ですから、少しでもね、そこでね、保管していかないといけないなっていうところなんだよね。で、本当はあと他にもね、そういうお風呂の方で使える、まあメモじゃないけどさ、そういうのもいろいろ、まあ種類はあるんだけど、一応今回はこれで使ってみて、で、これ使い終わって、まあ他のもね、他のもなんか試したいなと思ったら、ちょっと他のも買ってみようかななんて思うんだけど、まずはちょっとこれからね、やってみようかなっていうところ。で、あとは買ったものとしては、今日、本当に今週なんか買っててね、あれだ、電気ケトル。これを買ってさ、デロンギっていうメーカーの、電気ケトルを買ってさ、でも安かったのよ。なんかその、高いものは高いんだけど、そういうものの中でも結構ね、リーズナブルな、ちょっと、ものが、シリーズがあってさ。で、それ買って、アマゾンでね、3000円ぐらいかな。でね、その電気ケトル、 買ってさ、まあ、デロンギっていうね、メーカー、そんなん知らないよ、みたいなね。あの、象印しか知らないよって人いると思うけど、あの、デロンギっていう、まあ、そう、キッチン系とか、家電とかね、デザイン家電的なもので、まあ、有名なところがあってさ、まあ、そこのね、電気ケトルなんですけど、まあ、冬さ、まあ、お湯を沸かすのめんどくさいんだよね、やっぱり。だから、そういう、まあ、言ったらティファールみたいな。ティファールでなんか、その、朝ね、あの、そのポット、なんかすぐ電源入れるとすぐ沸きますよ、みたいなあるじゃない、まあ、あれと同じやつなんだけどさ、ほぼね。だから、まあ、ちょっとね、寒い時にお茶飲みたいとか、あとカップラーメン食べたいとかね、そういう時に、まあ、1分半ぐらいでね、すぐ、お湯が沸きますよ、と。そんなやつがね、欲しくて。で、今回買いましたというね、ところで、まだね、今日の朝 Amazon から届いたばっかりだからね、まだ開けてないからね、どんなもんかちょっとよくわかんないんですけど、まあ、これで今年のね、冬はね、乗り切れるかなっていう風に思ったりしてるかなっていうところかな。あとはね、今週ちょっと、弥生軒ってさ、知ってる？弥生軒って定食屋さんみたいな、ホットモットのお弁当屋さんあるでしょ？ホットモットと同じ系列のね、お店、会社がやっているので、弥生軒ってあるんだけどさ。で、ここを久しぶりに入ったのよ。で、普通の定食みたいに食べてさ、したらさ、お米がうまいっていうね、話で、もしよかったら、弥生軒行ってね、お米ちょっと食べてきてもらいたいんだよね。久しぶりに外で食べたお米でね、あー、こんなうまい米、久しぶりに食ったなと思って。で、弥生軒は米が食べ放題なんだよね。いや、本当に、食べ放題のお米でこんなに美味しいのって久しぶりだなと思って。最近だって、まあ、お米ってね、松屋のお米ぐらいしか食ってないからさ。で、松屋のお米は松屋のお米でいいのよ。ちょっとパサパサしてて味気ないんだけど、まあ、あれはさ、完全にその、牛丼のための米だなって。っていう部分あるのよ。牛丼ってやっぱしちょっと脂っこかったりとさ、味が濃かったりとかしてさ、だからその分ね、米が淡白な感じでいいかなと思うんだけど、ただこの弥生軒の米は米だけでうまい。だから本当にまあ山盛りでね、2杯とかおかわりしちゃうんだけどさ、だからよかったらね、ちょっと弥生軒の米、まあ美味しいと思うんだよね。その辺で食えるお米の中としてはかなり上位ランクに入るんじゃないかなと思うから、最近ね、米自体でね、美味しいなって思うの食ったことないなって思ってる人いたら、ぜひ弥生軒行っていただくとね、本当に美味しいお米が食べられるよっていう話。まあそんなね、パルの行くような安い店じゃそんな美味しい米なんつったってね、そんな大したもんじゃないだろうって思うかもしんないけど、その中ではトップクラスかなと思いますからね。もしよかったらちょっと行ってみてはいかがかなというところ。あとはね、今週ね、あった出来事としては、まあいいね、今日こんなんで。ラジオいつも編集とかね、するときに使ってるソフトがあってさ。で、これがサウンドエンジンフリーっていうソフトを使ってるんだけど、まあちょっとね、ちょっとでもラジオ、良くなればなと思って。で、このサウンドエンジンフリーをずっとね、バージョンアップしないでいたからさ、じゃバージョンアップすることでね、ちょっとでもクオリティ上がれば嬉しいなと思ってさ。で、サウンドエンジンフリーバージョンアップさせたのよ。そしたらさ、なんか、全然今まで読み込んでたファイルが何も読み込めなくなってさ、あれ、これ編集すらできなくなっちゃったなと思ってさ。それで、もう今週四苦八苦して、ちょっとね、ポッドキャストのアップがね、遅くなってしまったりもあったんですけど、まあ、なんとかね、古いバージョンのものを探してきたりとかして、なんとかごまかし編集はすることできたんだけど、まあ、何もね、触らない方が良かったなっていうことでね、ちょっと今後ね、その編集に関してね、どういう風にしなくちゃいけないかなっていうね、そう考える時期ではあるのかなという風なね、ことがあったりとかしたかなみたいな話ですね。もう今週はそんな感じでね、いいのかななんて思うんですけど。あとは、ラジオネーム、ちょっとお便りでいただいてますからね、お便りを読んでいきたいと思いますよ。ラジオネーム、ベルさん。宣伝ありがとうございました。今日提供ですからね。パルさん、ネクサス7の 16GB、買ったのか、嫁に iPad 3 を取られちゃったので、俺も買おうかなというね、お便りいただきました。ありがとうございます。いや、意外とね、 ネクサス7いいよ。あのやることは今のところないけど、ネクサス7いじった後で、で自分の持ってる iPhone とか戻るとすんじゃん。 iPhone 超ちっちゃいなと思って、だから、まあ、やっぱしね、でかい画面使っちゃうと iPhone ね全然不自由なかったんだけど、あ、ちっちゃいなーっていう風に感じるし、ただ俺としては iPad 3とか、まあ、iPad 自体はちょっと大きいんだよね、気持ち、まあ、手もちっちゃいしさ、あと iPad って重いじゃん。それを考えるとやっぱその7インチタブレット、まあ、iPad mini なのか、まあ、iPad mini はだいたい8インチぐらいかもしれないけど、あと Nexus 7とかね、そのぐらいの片手に収まるぐらいのサイズが一番いいかなと思うからさ、まあ、一番理想としてはだよ、漫画本あるじゃん、ビッグコミックスピリッツとかの単行本、あのぐらいの大きさのタブレットが一番いいんだよね、画面として。そうすると、まあ、基本的に読むものっていうのはさ、本ね、漫画はまあ普通のそういうワンピースとかさ、そういうジャンプ的なね、週刊誌的なので単行本で読んだりとかね、あとそういうビッグコミックみたいなちょっと大型の青年コミックみたいなサイズの読んだりするぐらいだからさ、したらさ、その青年サイズぐらいの画面がねあれば、まあ普通にリアルでね、その雑誌本でね読むのと変わらない大きさで読めるからさ、まあ、一番いいんじゃないかなって思ってたりするんでね、まあ、それに近いものが Nexus 7にはあるかなと思うからね、まあ、おすすめかなと、ね、お安いしね。であとはラジオネーム、393番さん、女遊びが過ぎて夜の、カットマンにならないように気をつけてくださいというね、いただきました、ありがとうございます。この夜のカットマンね、カットマンの前にパイプって書いてあるんですけどね、夜のパイプカットマンね、それはまずいよ。女遊びしすぎたらね、もうそれで女の人にその浮気がバレたりとかしてね、このチンポがあるから悪いんだっすね、それでもうカットマンですよ、チンポカットマンになっちゃったらもうどうしようもないですからね、そこは気をつけて。まあ女遊びが過ぎることもないですけどね、まあ夜のカットマンにだけはね、皆さんね、気をつけていただいた方がね、このラジオ聞いてる人に限ってね、そんなことはないと思うんだけどね。まあそんなことをね、ね、何うまいこと言ってんだって話なんですけどね、ありがとうございます。あとはラジオネーム、おっぱい侍さん、僕と同じですね、ネクサス7 iPad より絶対いいですよね、安いし使いやすいしというね、お便りできました、ありがとうございます。そうだね、まあ俺、アップル製品が嫌いとか好きとかそういうのは特にないのでね、iPhone 使っていてすごく使いやすいなと思ってるから、正直 iPad mini は惹かれてはいたんだよね。だけど、まあ、Android 端末っていうのもね、持ってなかったし。で、重さとか、まあ、そういうのもいろいろ考えて、今回 Nexus 7にしましたけど、Nexus 7は Nexus 7でね、やっぱ軽い、まあ、重いっていう表現もあるけど、個人的には、軽いっていう風な部類に入るなって思って、これだったら別にずっと持ってね、本読んでても疲れないなと思うんだけどね。だからまあこれはこれですごく良かったなって思うからね。で、まあ、本読むだけじゃなくてね、いろんなことできるからさ、まあ何がどこまでできるのか分かんないけど、まああとは今そういう、まあ、ラジオねしてる時に、まあ手元にメモ帳だったりとか、あと iPhone のねメモアプリみたいな開きながらね、まあそこに書いてあることなんかをつまみつまみね読んでたりするときもあるんですけど、まあこれを全部その Nexus 7に一元化すればね、まあ見やすいですしね、なんかちょっといいんじゃないかななんて思ってね、ラジオのクオリティが上がるんじゃないかなと思って、まあそんなことを考えていたりしましたね。あとは、ラジオネーム396番さん、パルさん、最近面白いことないから面白いこと教えてください、やっぱりコミケ行くべきかなというね、お便りいただきました、ありがとうございます。そうだね、もしコミケ行ったことないんであればね、行ってみるのもいいんじゃないかなと思うんだけど、俺行ったことないから何とも言えないけど、ただ冬寒いよね、正直夏は暑くて臭いし、冬は寒くて死にそうだし、だからね何とも言えないけど、まあだから並んじゃうとね、朝から並んじゃうともう投資ですよ、完全になりますけど、まあいいんじゃない、昼ちょっと手前ぐらいに行くっていう感じでさ、で厚着してさ、厚着っつうかなんかその今あるでしょ、桃引きみたいなのがさ、 ユニクロとかのヒートテックみたいなんでさ、桃引きみたいなのあるじゃない、あれを下に履いて、で普通にズボン履いて、で上もそのヒートテックみたいなの着てさ、でなんか厚着ちょっとしていけばね、まあ寒いってことはなくなるから、そしたらあとはもう普通に楽しみでね、あのコミケ体験できるかと思うから、まあ今年さ特に何にもなくて、でクリスマスもね何にもなかったらもう最後の砦ですからね、コミケは今年の。だからほんと何もなかったら最後にコミケ行ってみるっていうのはね一つかなと。やっぱりなんかやったことないことをねちょっとやってみるっていうのは面白そうですからね、コミケ。ただ俺はね今年は行かない、行くんであれば夏にね、まあ臭いからガスマスクしていきますけどね。ただね今だったらコスプレできんだよね、ちょっとモヒカンだからさ、北斗の剣のね雑魚キャラのコスプレができるから今しかないかなと思うんだけど、まあなんともね言えないよね、寒いから、寒いの本当苦手だからね、なんとも言えないですね。あとはラジオネームお便り、399番さん、24日の晩に宝塚歌劇団に自分を、郵送してクリスマスプレゼントにしたら取り合いになるんじゃね、女しかいないんだぜって、ね、お便りいただきましてありがとうございます。まあ、女しかいない中ですけども、ただ俺たちよりも全然男前な女性がいっぱいいるわけじゃないですか。したら、ね、最近はもうホモだろうがユリだろうがね、そんなのも大丈夫な世界になってきちゃいましたからね。まあ宝塚歌劇団の中ではね、そんなユリユリ、ね、そんなのが、まあ、繰り広げられてるんじゃないかと思いますからね。イケメンとね、イケメンっぽい女性と、あとはもう本当にあの可愛い女性がね、まあいろいろとその女のね貝と貝をね合わせてね、合わせ貝でね、まあクリスマスはね楽しく暮らしてるんじゃないかと思いますからね。俺たちなんかみたいなのがね送られてってもね見向きもされないんじゃないかなと思うんだけど、ただ俺たち自体はね見向きもされなくても、チンポはやっぱね男にしかないですからね、チンポは使いたいみたいなところはあるかもしんないからね、もしかしたら需要あるかもしんないけど、まあね、そんなねありえない妄想をしないでね、家でシコシコしてるぐらいの方がね、まあ俺たちにはねいいんじゃないかななんて思いますよ。あとはラジオネーム、400番さん、池袋の中でおすすめできるのはどれってねお便りいただきました。でいくつかで、ね、出てるんですけども、これラーメン屋だね、ドリルマン、フルル、鳥の穴、これなんだっけ、明かりじゃなくてなんだっけね、そんなの、明かりじゃなくてなんて言うんだっけな、俺これ行ったことあんだけど、あと七人の侍、後藤ね、どれが、あ、三春だね、三春っていうねラーメン屋、まあ、いくつかあったんですけども、この中でどれがおすすめっていうのをいただきましてね、そうだな、ドリルマンは行ったことないけど最近カップラーメンだったよね。あと、ミハルは、昔できたばっかりぐらいの時に行ったけど、まあ、あんま覚えてないね。で、後藤は、まあ、行ったけど、そうだねっていう。まあ、かなり有名だしね。人気店だけど、っていうね。ところで、なんとも、あとはね、行ったことないからね。まあ、ちょっとラーメン通っぽいこと言ってたけど、すいません、完全ににわかですからね、これでバレてしまいましたけども、まあ池袋でそうだな、俺が美味しいかなと思うの、結局は行っちゃうのは二郎だからね。俺があのちょっとパルね、そういうマナーとかね、食事のマナーとかもちょっとうるさそうだし、あとね、食べるものに関しても少しね、こだわりありそうだけど、なんかね、そんな、パル、どんなラーメンおすすめすんのみたいなね。やっぱなんか少しいいのがあるんでしょとか思ってるかもしんないけど、もう二郎だよね。豚の飯と言われようが、二郎がたまに食いたくなるっていうのはあるんですけど、あとはそうだな、でも最近行ってないから何とも言えないけどね。あの、西口のところに、サンマのね、サンマを出汁にしてやっている、なんだっけ、最近行ってないからね、もうここ2年3年行ってないからもうちょっとあんま覚えてないんですけども、そこはちょっとね変わったラーメンとしてはいいかななんていうところで、あとはもう普通に博多風流とかね、豚骨ラーメンでね500円で貝玉が2杯まで食えるっていうね素晴らしいラーメン屋があるんですけど、風流は普通に好きなんだよね。 だからそんなぐらいで、あとはちょこちょこ、まあラーメンよりますけど、あまり最近ヒットしたのはないかな。やっぱり、あとはもう、あ、でも今日もラーメン屋行ったんだよね。帰りにさ、池袋の駅の中に、ラーメン屋が新しくできてさ、ね、そこのラーメン食ってきたけど、まあ別にっていうね。ただ、あったかいね、ちょっとスープものが食べたいなと思っただけでラーメン食ってるだけだからね。特に、まあ美味しいかっつったら、まあそうでもないんだけど、まあちょっと食べましたぐらいだからね。だから、あとは、だから行きたいラーメン屋としては、巣鴨にあるラーメン屋にちょっと行きたいのがあったりとか、そのぐらいだからね。大してそんなにグルメじゃありませんでしたっていうね、そんなお話ですかね。あとでもそうだ、スロットこの間その麻雀の後スロット行く間にラーメン食ってんね。だからラーメンばっかり食ってんだけど、でもそんな人におすすめできるほどのなんかいいなっていうラーメンはなかなかなくてね。まあ、池袋はもうそれなんであんまないけども、まあ、埼玉だったらまあ今のところ浦和駅前にある何でしたっけ、鳥っぽいねところがありますけどね。まあその辺が美味しいんじゃないかなと思うからね。まあ浦和スペース鳥ラーメンみたいな、ね、感じで調べると出てくるんじゃないかなと思いますけどね。うん、イッサだね。イッサっていうところがね、まあ美味しいかなっていう、ね、ところです。まあそんなんでね、あとラジオネーム、ラジオネーム403番さん、真面目な相談があります。僕のピンピンがいつも右向いてます。病気でしょうか、泌尿器科ですかねというね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ右曲がりはむしろ正常じゃないかってね。どうしよう、じゃあ逆にだよ。俺いつも左曲がりなんですけど、これは泌尿器科かなと思ったんだけど、泌尿器科行ってもそこは触れられなかったからね。一回精子にね、血がね大量に混じったことがあってね、泌尿器科行ったことありましたけど、その時にも左曲がりのダンディーだからといってもね、何も言われなかったから大丈夫、右曲がりでも問題ないってねところだからね。基本的に右手でオナニーしてて、で右に引いてる感じでね、オナニーしてれば右に向いてっちゃうと思うんだよ、どうしても。ただ引いてオナニーしてると右だけど、俺は右で押し込んで、だ左側に押し込みつつ多分オナニーしてるから力入っちゃってんだよね。だから左曲がりになっちゃってる部分があるからね。この辺はもう日々ね調節しながら、引っ張りすぎちゃっていたら戻して、で押しすぎちゃってたら戻してね、それをちょっと繰り返してね、なるべくチンポのバランスをとってね、行くのがいいんじゃないかなと思いますからね。泌尿器科を行く前にね、ちょっと自分のオナニーを見直すってね、そういうところから始めていただいたらいいんじゃないかななんてね思いますよ。じゃあまあそんなんでね、もう今日はまあ謎なラジオになりましたけど、今日この辺でねってことで、まあ1時間経ちましたからね。で来週は12月の9日の日曜日、また23時からね1時間ぐらいやっていきたいと思いますからね、また聞いていただけたらと思います。今日ねラジオ聞いて、今日初めて聞いたって人もいると思うので、前々からねちょっと気になってて、童貞ネットねで聞いてみましたとしたら、あれこんなラジオなのってね、もう2回目聞かないわみたいな思ってる人いるかもしんないけど、たまにねこういう、昔はほぼこういう感じでたまに面白い回がありましたけど、最近はね面白い回の方が多いんですよ。その中でたまにこういうなんかもうもう放送しながら、わーこの後反省会だわーっていう時はあります。何がも原因なんだろうね、やっぱ。でもね、ある程度のことはねちゃんと踏んでラジオやってるわけ。前の日にオナニーしないでね、少しでもその感情豊かにしておくとかね、いろいろやってたんだけど、今日はなんかねよくわかんない感じになっちゃいましたけどもね、まあまあそういう時もありますということでね、まあ終わった瞬間ちょっと反省会をね、していきたいと。そんな今日放送になっちゃったかなと思うけど、わかんないね、実際もう一回聞き直すと意外と聞けたっていうね場合 がほぼね、そういう時がありますからね。いや、ダメだな、今日はな。まあいいんですけど、まあそんなんでね、今日もね、まあこの辺でということで、1時間ご視聴いただきましてありがとうございました。まあそんなんでね、またちょっと来週ね、やっていきたいと思いますからね、また聞いていただけたらなと思います。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよならー。